もし悟らなければあなた方は偽物として見捨てられる。不純物を含んでそのままの鉱物は、固くなな鉱物は捨てられてしまいますよ。悪を取り除いて、不純物を取り除いて、イエス・キリストが私のうちに崇められる、主が共におられる、聖霊が共におられるということを私たちは吟味することが大事です。なぜならばこの聖霊が神の国を受け継ぐ手付けなんですから。ここが曖昧になったら私たちは神の国と断ち切られてしまいます。私たちの信仰の吟味はこれなんです。イエス・キリストのあなたの心の内におられるかどうかということを吟味しなさいということなんですが、まあ、これも違う言い方すればね、私のうちにイエス様を愛する心があるだろうかということでしょうね。もっとイエス様の御心に従いたいという願いがあるか、これ聖霊が働いていらっしゃる。もっと真摯なものになりたい、失敗してしまうけど、いろんなことで悩んでしまうことも多いんですけども、主よどうぞあなたの御心を行わしめてください、聖霊の恵みと証を与えてください、そういう乾く心、求める心、イエス様を慕う心、誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することは当たらずです。このイエス様に向かわしめるところの聖霊の働きが私たちの心の中に確認できますかということだ。もしそれができなければ私たちの魂は死んでると言わざるを得ません。吟味してください。だからいつも私たちは悔い改めて神の方向に向きます。悔い改めて神の方向に向くならばイエス様は私たちの心を清めてください、洗ってください、清めてください、そして平安と自由と慰めを与えてください。また本当に神様を信じる信仰を豊かに生き人としてください。皆さん、私たちの信仰生活がその吟味の日々、吟味の反省の生き方じゃないでしょうか。これを怠りますと私たちの信仰は固くなって死んでしまいますよ。聖霊は痛み悲しみながらひょっとしたら決定的にさられるということもありえるんですね。私たちも恐れなきゃいけないのはそこなんです。そこなんです。教会から、まあ、いろんな事情があると思いますが、離れてしまった方と久しぶりに会ってこう話すときに、ああもう以前の親しい交わり、一緒にある交わり、その感覚が全然ない。大変悲しいことです。世間的なことばかりです。本当に聖霊を失ってはいけないです。この聖霊は私たちが神の国をすることの保証であって、やがて神につけるものは全く神の栄光を褒めたために至るためだ。そのために聖霊を私たちと、あなた方は果たして信仰があるかどうか自分を反省して自分を吟味するがよい、それともキリストが聖霊によってあなたのうちにおられることをあなた方は悟ってないんですか、ね、気づかなきゃいけませんよ。聖霊は簡単にさらようなお方じゃない。何度も聖霊を悲しむせいなのせいなことを私たちやってしまいますけども、簡単に聖霊は私たちは離れませんよ、離れられませんよ。本当に悔やためて気がついて、主よごめんなさい、さしきものをそこに取り去りながら悔い改めて神の方に立ち返るときに、神はもう一度私たちを洗って清めて、またご自身を輝かしてください。信仰を本当に生き生きとさせてください、ね、それを私たちが放棄したら、私たちはこの救いを掘り投げるようなことになってしまいますから、どうぞ気をつけてくださいね。 神様はね、私たちを本当に愛していらっしゃいますから、そう簡単に私たちを救った私たちを祝福で取られないんですが、時に私たちに様々な試みや試練にいろんなことを私たちこの世の生活においてあえて与えられます。その時に私たちははっとして気がつかなきゃなりません。もう一度信仰が新たにされるチャンスがある。聖霊のうちに止まらないというこの恵みを気がつくチャンスなんですね。そして私の礼拝、これもまた共に人が弱いですから、本当に主をあがめてうちにいまし、共にいまし、礼拝のその場にいまし、その方をあがめていく礼拝こそですね、もう一度私たちのうちにある方をあがめ、励ましをたたえ、そして信仰を新たにされる、その機会なんですね。この聖なる都側に迎えられたのは神の民でありますが、それは礼拝を捧げる民なんですね。聖女というのは神に礼拝を捧げる場所なんですね。そこでは神の国ではまさに顔と顔を合わせて御顔を仰ぎ見る、そういう礼拝が許されるんだということが書いてあります。皆さん、これまで神様の臨場に触れてきたものをこの地上にあってたくさんいますけども、神様の御顔を仰ぎ見るということを許された人は一人もいないんですね。モーセがね、あのシナイ山で栄光の神の後ろ姿を見たと言いますけどね、ペテロは変貌山でイエス様と共にいて、イエス様のお姿が変わり、栄光の雲の中から神の声を聞きました。これ私の愛する子、これに聞け。神様の声を聞いたと書いてますね。パウロはダマスコの途上、まぼやい光の中に復活のキリストにお出会いしました。でも、イエス様のお姿を見たわけじゃない。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと声を聞いた。あまりにも光の中に目が見えなくなってしまった。神を見ることは許されなかった。声を聞いた。またある時彼は第三の手に挙げられて、人が聞いておらない神の声を聞いたとも言ってますね。大津真一先生がこの間山口県に招かれた山口県の長教派の聖会、聖会にご奉仕なさってきて、本当に感謝のご奉仕でした、今までありがとうって言って、その聖会の自分がお話し、聖会でお話した3度の集団聖会と言うんですけども、CD をね、録音 CD をくれたんですね。それをこの間聞いておりました。そしたらその中に私もあんまり聞いたことなかった先生の証しが載っていました。なんとね、大先生ね、神の声聞いたことがあるんだってまだ会社勤めしていて思いました時にね、自分の信仰の不甲斐なさ、本当に清め求め、神様の憐れみ求めて一生懸命祈ってたんですけども、本当に疲れ果ててね、会社から帰ってきて、そして部屋の中にぼーっといた。その時に彼はね、神様の声を聞いたって言うんですね。真一、私に従ってきなさいという雷のような神様の思いをはっきり聞いたって言うんです、彼は。あまりの突然でですね、びっくりしてね、彼は何か返事しなきゃいけないと思って、へーって言ったそうです。まあ、サムエルなら、私はここに主を語る、もうちゃんと返事しなきゃいけないところなのにね、もうびっくり状態してね、そうするともう一回声があった。二度目はやはり信じ、私に従ってきなさい、まあ、これ献身の召しだと、大声で雷のように二度もはっきりと聞いたんです。この時もね、へえとしか言おうことなかったということで、あまりにも驚きなかった。まあ、私の本当に、この締まりのない献身の出来事だったお答えだったんだと、でも神様が導いてくださったという、まあ、そういう証しをしてましたけどね。へえ、私もへえとかそんなことがあったんだと、そういう話時々聞きます。私そんな経験ありませんありません。人それぞれなんです。でも大先生もね、はっきりと聞こえたんです。 私の前で一回きりそれだけのことですけども、ね、経験はみんな違いますし気にしないでください。だけども神様は私たちに語りかけています。いろんな方法で語りかけています。聖霊の語りかけがある。それに聞くことができる備え、